それでは練馬の素敵なお店スポットを紹介しようのコーナーです。今回は練馬区大泉学園北口にある大泉アニメゲートをご紹介したいと思います。本田さん、大泉アニメゲートっていうのは？
はい、大泉アニメゲートというのは練馬区大泉学園駅の北口、今ここ練馬なんですけど、この練馬駅から5駅ぐらいあっちに行ったところに、はい、大泉学園駅っていうのがあるんですけど、その北口を降りるとすぐに歩行者通路として設置されてる、なんかなんつうのかな、待ち合わせスポットのような場所なんですね、はい、そこにはフィルムを形取った案内板とかがあって、その案内板にはジャパンアニメーション発祥の地って書いてあります。
私アニメ大好きなんですけれど、でもこんなね練馬の近くに発祥の地があったんですね。私も驚きです。
本当ですか、はい、そうなんですよ。で、私も全然今回初めて知ったんですけど、いろいろ練馬を研究してたらそんな熱いところがあるっていうことで、で、そう、その練馬にゆかりのあるアニメーションのブロンズ像が設置されてます。その時の写真を撮ったから、ちょっとりょんちゃん、ちょっとぜひぜひこれ見ていただきたいなと。
見る。
ちょっとね、これ私のアイコンをね、ちょっとよし、これがまずその、うん、北口を降りてすぐにお目にかかれる案内板ってやつですね。わかるかな、このフィルムを形取ってるっていう、これと、うん、これと、ここにジャパンアニメーション発祥の地っていうのが書いてあるんですよね、うん、で、これがこうゲートの全体図なんだけど、うんうんうんうん、こんなような感じで、
あの
通路にブロンズ像が 1,2,3,4,5つぐらいこう向こうまで、ここから向こう側にこうずらーっと並んでるような感じですね、うんうんうんうん、通路としてね。で、どうだろう、このブロンズ像。
おお、これはみんなね、大好き鉄腕アトムですね。
鉄腕アトムそう、鉄腕アトムです。他にこれはどう、これは何のアニメか。
銀河鉄道999のメーテル。
そう、メーテル、うん、メーテルと、
鉄道だっけ、
鉄道くんですね。銀河鉄道999知ってるんですね。結構知ってんだね、
うん、
これはどう、
明日のジョー。
そう、矢吹ジョ
ー。燃えちまったよ
そうそう、燃え尽きたジョーですね。そうそう、ちょっと顔がこれ違う気がするんだけど、でこんな感じでですね、うん、あるんです、
うんうん、
はい。で、ですね、結構ねこれ人がにぎわってて、こうジョーと一緒にこう写真を撮るとかね、そんな人たちいっぱいいましたね。
日本アニメーション発祥の地というのは、鉄腕アトムの制作会社である哲学プロダクションや明日のジョーを手掛けた虫プロダクションが練馬区に拠点を置いていたことや、また原作者の先生たちも同じように長く練馬区に住まわれてこのから由来してるんですね。
はい、そういうことですね。アニメというと現在の若い世代の方は秋葉原をイメージすることが多いと思うんですけれども、長いアニメーションの歴史文化で言えばこの練馬が発祥の地とも言えると思います。日本人なら誰でも知ってる、そのさっきレオンちゃんが言ってくれた鉄腕アトム、銀河鉄道999、うるせえやつら、明日のジョーなど、いろいろな日本のヒーローたちはこの練馬から誕生したと言えるということなんですね。
こんな身近に
ね、今だったらもう原稿の送り合いとかやり取りとかってもうインターネットでメールでポンって飛ばせちゃったりすると思うんだけど、この時代だとやっぱりそうもいかないから直接行くとか、
あれ かあのよくある原稿の取り立てが原稿の取り立てから逃げる作者が
だからそのアニメーションの、ね、制作会社の近くに住んだりとか、まあ、そういったのがあるのかなっていう。なるほど、面白いですね。
面白いですね。
鉄腕アトムって、はい、高田の馬場のイメージが、
お、
なんか発射ベル
何で鉄アトムじゃない？
あ、そうなんですね。
なんで、うん、高田の馬場なんだろう。
なんでだろう。
なんかあるのかな。
なんか調べてみよう。
調べてみ、調べてみましょうね。また、ね、また。
鉄腕アトムってあれですよね、なんか昔もやってたけど、私が見たのはなんか平成版で再放送された鉄腕アトム。
平成版、
うん、
平成版、
ね、うん、
え、それはテーマも、え、オープニングもあの鉄腕アトム？
いや、変わってた。なんか現代の最近のアーティストが歌ってた。
へ、えー、うん、登場人物は一緒。
一緒一緒。
お茶の水博士とかいる。
お茶の水博士と天馬博士と、
うん、
うん、やってたし、なんか今ね、そのお茶の水博士と鉄、なんだっけ、天馬博士が、学生時代のなんか、うん、アトロムズビギンっていうアニメもちょっと前にやってたよ。
本当、
うん、夜だけど、
うん、その平成が、そういうの知らなかった全然、うん、
深夜帯に
ちょっとやってた。あの白黒の鉄腕アトムしかイメージ。
若い頃のね、お茶の水博士が出てくるんで。
若い頃の、
そうそう、学生時代のね。
どんな、
え、なんか普通にあの鼻は穴まで
鼻はあのままな
んや、うん、鼻は穴まで。
へえ、そうなんだ。
そうそうそう。
じゃあ、あれだね、じゃあ若い人の間でも鉄腕アトムは、
ね、広くね、
愛されて
る、長く愛されてる、
愛されてるということですね。はい、すごくね、ここぜひですね、行ってみると面白いと思います。
ねえ、行ってみたい。
りょうちゃんもね、興味持ちました。
興味持ちました。
ぜひ行ってみたら楽しいかと思います。
はい、では、本日のアーティスト紹介のコーナーに移ってまいりたいと思います。今回のアーティストは、関西を拠点に活躍されている落とし物さんです。まずはボイスメッセージをお聞きください。
ドリームラッシュをお聞きの皆さん、MC の本田さん、そしてリオンさん、はじめまして。落とし物のボーカル近藤です。どうも。この番組で今回ね、僕たちの楽曲を流していただけるということで本当に嬉しく思っております。たくさんの人に、聞いていただきたいと本当にもうずっと思っていたんでね、本当にこの機会を与えてくださいましてありがとうございます。このグラビアのあの子に恋をしてっていう楽曲はですね、もうまさに思春期の男の子のね、気持ちを存分に歌った楽曲でございます。大体の男の子、まあほとんどね、の人はね、あの経験があるはずなんで、必ず共感していただけると思っていますので、ね、ぜひ聴いていただきたいと思っております。そして、YouTube の方にね、このグラビアのあの子に恋をして、絶賛配信中でございますのでね、ぜひ見ていただきたいなと思っております。そしたらね、この番組ドリームラッシュがね、さらなる飛躍を、できるように僕たちもご協力しますので、これからも皆様よろしくお願いします。落とし物でした。バイバーイ。
落とし物さん、ありがとうございました。それでは落とし物さんの楽曲をお聴きください。グラビアのあの子に恋をして。
落とし物さんのグラビアのあの子に恋をしてをお送りいたしました。落とし物さん、楽曲とボイスメッセージありがとうございました。
グラビアのあの子に恋をしてっていうその思春期の男の子の心理を存分に出したっていうことなんですけども、ね、ちょっとね歌詞をねあのピックしてみたいと思うんですけど、あのクラスで誰かが、うん、クラスの誰かが、うん、女の子のリコーダーをペロリンチョっていうなんか歌詞がありましたよね。あれは ね思春期のね男の子だ経験あるのかちょっと局長どうなんですかね。わかんねえって言ってますね。っていうなんかその2番の歌詞で、うん、あのグラビアのあの子は卒業して、うん、あのクラスのねあの身近な女の子に、ね、あの興味を持つっていうねそういう感じですね。
2.5 次元じゃなくて
2次元じゃなくて現実の女の子、
はい、3次元、
はい、ちょっと大人のね
大人の階段登りました
感じですかね、はい、でもなんかそのちょっと魔法にかけられてとか、うんうん、ちょっとファンタジスクな歌詞でありながら、まあ、そういうノリノリで、うんうんうん、そしてストレートなっていう感じがいいですね。よかったですね、はい、リオンちゃんあのどうですか、あの音楽とか普段聴いたりしますか。
あ、しますよ。
どんなジャンルの音楽を聴いたりするの。
私はね、なんだろう、あの結構マイナーなやつとか、
マイナー、
うん、なんかマイナーだったけどなんか最近ちょっと有名になってきたやつとか、はいろいろ、はい、聞いたりしますね。
へー、
あとやっぱりそのなんかその同人ゲームの曲を、はい、に歌詞をつけたみたいな感じの歌とか聞いたり。
同人ゲームに歌詞、
そうそうそう、
あ、そういうジャンルがあるんですね。
そうそうそう、ジャンルがあって、うんうん、そういうの聞いたりしますね。
うん、そうなの、ね、そのスマホには音楽がいっぱい入ってたりするの。
このスマホにはね、うん、音楽はあんまり入ってなくて、前あのあれだな、 iPod っていうか、
はい、
あったじゃないですか、
はいはいはい、
あれにはいろいろ入ってましたね。
へ
ー、あと私やっぱりあのなんだろうな、キャラクターソングとか、
うん、何キャラクターソングって、
ね、だろう、アニメのキャラクターの歌、うん、みたいな、あの声優さんがキャラクターの声で歌ってる歌みたいな、
孫悟空の声で歌うみたいな、
そうそうそうそうそう、
すごい、
あるのキャラソンっていうの、はいはいはい、そういうのとかばっか聞いてる
でカラオケとかに行くとどういう歌を歌うの。
そう、そういうばっ、そういう歌ばっかだね
あ、そうなん
そう、声優さんの歌とか、
はいはいはいはい、
します、ね、最近の声優さんみんな歌うまいからな
うーん、へー、
私本田さんはどんなのを
聞くの、聞く曲、
聞くんですか。
私はね、人生で初めて買ったその音楽はブルーハーツなのね、
うん、
ブルーハーツ知ってる。
分かんない
これジェネレーションギャップ、これ
ジェネレーションギャップかな
え、青空とかさ、情熱のバラとか、
情熱のバラ、
トレイントレインとか、千のバイオリンとか、
分かんない、ごめん、
あーマジでヒマラヤほどのって、あ、そうそうそうそうそうそうそうそう、それそれそれそれそれそれ、合ってる合ってる合ってる、そのブルーハーツとかあのあと知ってるかな、ハイスタンダードとか、まあちょっとあいかとか、
ごめんごめん、
うん、あのだから激しい音楽が結構好きかもしれないですね。
結構なんか熱唱してる感じの、
熱唱してる感じの、でもカラオケは結構幅広い、はい、だからリオンちゃんのジャンルで言ったら残酷な、
あ
ーそうそうそうそう、テーゼとかも歌える。
あれも結構激しいですよね。
激しい、あれ激しい、
あれも長いからな
とかを歌ったりしますね。
ほうほうほう、今度ぜひいつか一緒に行きましょう、
はい、あ、ぜひぜひぜひ。でその落とし物さんなんですけど、落とし物さんはあの今回私はその曲をあの提供していただくお願いをするにあたってボーカルのさっきボイスメッセージをくださった近藤さんとやり取りしてたんですけど、あの近藤さんやっぱり関西の人なんで面白い人なんで、あのツイッターのアカウント見ると分かるんですけど今すごく筋トレ頑張ってるみたいで、
おうおう、
はい、割れてんのここが、
なんと
もうカレールーみたいに。
カレールー、
そう、カレーのルーみたいに。
本田さんの例が面白い。
チョコレートみたいに壊れてるんですよ。そういう肉体美も見れるっていうね。
おー、素晴らしい、
は
い、
あとなんかあの YouTube チャンネルをなんか立ち上げられてて、うんうんうん、でそこでなんかカラオケの何かをやってますよ。
カラオケ配信みたいな、
うん、やってますやってますやってます。面白いですね。
それは一見の価値ありですね、
はい、あと多分近藤さんブラックサンダー好き、
ね、おーブラックサンダー
なんかよく買ってるっぽいんで
最近ホワイトサンダーもありますよね。
え、何それ、
え、知らない、
うん、全然知らない。
え、なんかねホワイトサンダーっていうね、はい、なんかあるらしいんだよ。なんかいわゆるホワイトチョコレートのやつなんだけど、
うんうんうん、
あるらしいんだよ最近は。
え、売ってる、私見たことないんやけど。
白い稲妻とかなんか書いてあったようなやつが、
なんか最近なんかさ、なんか松屋やったっけ、なんかもう、うん、白いカレーとかやってるよね。
あるね、
吉野家だったっけ、分からんけど吉野家あれ
分かんないけど
なんかねそういうの最近、ね、
局長がうなずいてるからそうなんだろう
白いのが最近流行ってるね、うん、
流行ってるね、
はい、ぜひですね関西の方はですね、あのまた関西に用事がある方とか、あの行きたいなと思っている方は、あの落とし物さんライブ活動も積極的にされているので、あのぜひぜひですね、あの見に行っていただけたらいいんじゃないかなと思います。
思います、
はい、はい、では早いですね、あっという間じゃないですか。
早いです、
早い、この曲が流れたということは、
親の曲が流れたということは、
ということはエンディングです。
エンディングです、
はい、では第2回もエンディングの時間がやってまいりました。あっという間でしたね。
あっという間でしたね。なんかもう本当に風のように過ぎ去っていきましたね
風のように、
うん、はい、まあ、第2回ということで、まあ、はい、私たちも少し慣れてきてるといいな、いいな
慣れたの、慣れた、慣れた、
慣れた、ゆ
うちゃんは慣れた、
うん、少しは慣れた、
少しは慣れた。
ていうかあの最初の頃私がものすごいバクバクに緊張してたよね
でもそれは私も一緒かもしれない、うん、今もダメだな
マジか、酒の力を借りても
借りても、うん、ちょっともっと飲まないといけないかもしれない。
もっと飲むんですか、
動くかぐらい、こ
うベロンベロンに
ベロンベロンに、まあ、こんな感じでですね、あのまた来月4月も楽しくやっていきたいと思います。あの同じくですね、なんかこんなことやってほしいっていうのがあったらメッセージください。私今ちょっと考えてるのが、リオンちゃん肩こりですごい悩んでるっていうことなので、私があのリオンちゃん、私肩もみ得意やから、うん、リオンちゃんに肩もみをしてあげたいなと、
う
ん、
で
リオンちゃんはただただそれだけやったら全然思わないから、うん、あのリオンちゃんは肩もみをされながらいろんなインフォメーションする。
おお、何その、うん、罰ゲーム
っていうのもやってみたい。だからその島口さんの地獄シャワーの最新話を私の肩もみをされながら
私が
インフォメーションする、
あーとか、
ここが見どころだよっていうのを、会いたいとか言いながらやる、どう？
いいと思います
っていうこともやるかもしれないです。4月
かもしれないですね、
4月
ね、
はい、っていうことでですね、来月4月なんですけれども、やっぱ4月といえば、この間ツイッターでアンケートを取ったんですけど、まあ、4月といえば皆さん何をイメージしますかっていうアンケートを取ったら、ダントツで桜、うんうんうん、
やっぱりね
大事な桜でした
大事なんだよ桜は、は
い、
桜は大事なんだよ、やっぱ日本人の魂忘れちゃいけないんで
そうなんです。で、第2位が、うん、新入学、新入社、新生活っていうところで、来月4月に関しては前半4月第1回目は桜ということで、桜にまつわるエトセトラでお送りしたいと思います、
はい、
で後半はですね、新生活ということで、新生活と新しく始めたいことこのテーマでやっていきたいと思います。
はい、はい、この番組はドリームの名の通り夢を持つ私たちと夢を持つ皆様で作られる番組です。番組内で紹介してほしいというアーティストさんの推薦、またぜひ私たちの楽曲を流してほしいという自薦も大歓迎です。番組内の専用アドレス dream@pifuri.jp までリクエストをお寄せください。
またこの番組の放送局であるピフリネットのツイッター、フェイスブックのフォローといいねもぜひぜひよろしくお願いいたします。またこの番組ドリームラッシュのアカウントのフォローも合わせて、よろしくお願いいたします。ドリームラッシュで検索してください。
番組のツイッターアカウントに関してイメージイラストは漫画家として活躍されている島口ほらさいさんに手掛けていただきました。ポップで可愛いイラストがご覧いただけます。島口さんのツイッターや私たち個人でもツイッターをしております。ぜひぜひご覧ください。
はい、それでは来月4月もお会いいたしましょう。せーの、ドリームラッシュ。